2026年風水害地震災害保険の支援率、住宅温室点向上の基準。2026年の風水害地震災害保険は、住宅賃借人の動産、農林業用温室、小規模事業の店舗及び工場の自然災害による被害を保障し、対象に応じて保険料の 55% から 100% で支援を受けられます。支援率の意味、全額支援の条件。個別加入と団体加入の違い、災害支援金との関係を説明します。2026年の基本保険料支援率は、一般住宅が 55% 以上、農林業用温室が 70%、小規模事業者の店舗工場が 55% です。住宅に居住する一人親家庭、地上位階層には 77.5% 以上、基礎生活保障受給者には 86.5% 以上の保険料支援基準が適用されます。所定の災害リベタは、災害脆弱地域の要件を満たす低所得層の住宅は、保険料の全額支援対象となる場合があります。賃借人は建物自体ではなく、自身が所有する家財道具などの動産について、別途加入する仕組みであることを確認する必要があります。保険金と災害支援金は根拠及び算定方法が異なり、同一の被害に対する支援の可否は、保険約と当該年度の災害復旧基準を合わせて確認する必要があります。風水害地震災害保険は、政府と地方自治体が保険料の一部を支援し、加入者が台風、豪雨、洪水、地震など、役打上の自然災害によって損害を被った場合、保険会社が契約に基づいて保険金を支払う政策保険である。2026年3月に公開された行政安全部の実務弁覧によると、加入対象は住宅及び賃借人の家財、農林業用温室、小規模事業者の店舗工場に区分される。これは保険料の支援を受ける制度であり、すべての財産が自動的に保障される災害支援制度ではない。加入対象、保険の目的もの、保証金額、自己負担額、保証開始日を契約前に確認する必要がある。2026年の加入対象、保険料支援率は通常、中央政府と地方自治体が負担する保険料を合算した割合である。したがって、以下の数値は中央政府が単独で負担する割合を意味するものではない。加入対象2026年の保険料支援基準、加入者の基本負担、確認事項、一般住宅 5% 以上 45% 以下、地方自治体に支援の有無一人親ら家庭、地上位階層の住宅、77.5% 以上 22.5% 以下、資格及び居住住宅の確認。基礎生活保障受給者の住宅 86.5% 以上 13.5% 以下受給者資格と目的物の確認。一定の要件を満たす災害脆弱地域の低所得層住宅最大 100% の場合あり、災害リレ地域職要件の確認の林業用温室 70% です。適法な温室かどうかの確認。小規模事業者の店舗工場 55% 45%、小規模事業者への該当傘費と施設在庫の区分以上の以上は、地方自治体が予算により保険料をさらに支援できることを意味する。実際の納付額は、所在地建物の構造と面積、保険加入金額、自己負担額、商品タイプ、団体加入割引及び地方費による追加支援によって異なる。全額支援は誰にでも適用されるわけではない。住宅保険料の 100% 支援は、すべての基礎生活保障受給者や地上位階層に自動的に適用される一般的な基準ではない。低所得層のうち、過去に風水害地震災害保険金、または災害支援金を受け取った履歴がある場合や、災害脆弱地域に居住している場合など、公式の要件を満たす必要がある。詳細な対象者の選定と予算執行は、地方自治体ごとに異なる場合がある。所在地の四言区の災害管理担当部署または保険会社に次の事項を確認するのが安全である。当該住所が災害脆弱地域に含まれるか、基礎生活保障受給者地上位階層一人親家庭の資格が確認されているか、過去の保険金または災害支援金の受給履歴が要件に該当するか、当該地方自治体の全額支援予算が残っているか、住宅と賃借人の家財は何が異なるのか、住宅所有者と賃借人では保険の対象とすべき財産が異なる。住宅所有者、 建物本体と所有する家財道具を保険の目的物として検討できる。賃借人、一般的に自身が所有する家具家電製品衣類など、住宅内の家財を中心に加入する。賃貸人と賃借人、賃貸人は建物は、賃借人は本人の家財についてそれぞれ加入できる。一方の契約によって、もう一方の財産まで自動的に保証されるわけではない。共同住宅、占有部分と共用部分では、所有管理関係が異なるため、管理事務所による団体加入の有無と、個人が保証を受けようとする範囲を区分する必要がある。賃借人は加入申告書に住宅と記載されているという理由だけで、建物と家財の両方が保証されると判断してはならない。保険証券の目的物欄に家財が含まれているか確認する必要がある。温室と小規模事業者の店舗上の適用範囲の林業用温室または林業の用途に使用する温室が対象であり、ビニールハウスが含まれる場合がある。ただし、実際の用途、施設の形態、構造及び適法性によって因受可否が異なる場合がある。温室内の作物や各種設備が自動的に全て含まれるかについては、保険の目的物と役座を別途確認する必要がある。小規模事業者の店舗工場、小規模事業者が運営する店舗と工場が対象である。建物、施設、機械、棚卸し資産は、それぞれ異なる保険の目的物として扱われる場合があるため、加入項目ごとの保証金額を確認する必要がある。賃借した店舗を運営している場合、建物は賃貸人の所有である可能性がある。賃借事業者は、本人所有の施設、利益と棚卸し資産が証券に記載されているか点検する必要がある。小規模事業者に該当するかを確認するための書類を求められる場合もある。どのような自然災害が保証されるのか、代表的な保証対象の災害は、台風、洪水、豪雨、強風、津波、大雪、地震及び地震津波である。しかし自然災害の発生時期に生じたすべての損傷が保険金の支払対象になるわけではない。保険金の審査では次の要素が重要となる。損害の直接的な原因が約定の保証対象災害であるか、損傷した建物、家財、施設、在庫が保険証券に含まれているか、被害が保険期間内に発生したか、面積事項や自己負担額が適用されるか、実際の損害額と保険加入金額がいくらか、例えば、老朽化した配管や防水不良によって発生した単なる漏水は、豪雨の時期に発見された場合でも、自然災害による浸水とは異なる判断がなされることがある。一方、河川の氾濫や集中豪雨によって生活空間が浸水した場合は、被害原因と推移、破損状態を立証する写真や資料が重要となる。個別加入と自治体の団体加入の違い、個別加入加入者が参加保険会社に直接問い合わせ、目的物と保証条件を決める方式である。保険加入金額、自己負担額、家財、施設、在庫を含めるかどうかを比較的具体的に選択できるという利点がある。一般的な確認手順は次の通りである。加入しようとする財産が、住宅家財、温室店舗工場のいずれに該当するかを分類する。建築物台帳、賃貸借契約書、小規模事業者の確認資料など求められる書類を準備する。支援資格と地方自治体による追加支援の有無を確認する。保険の目的物、加入金額、自己負担額、保証期間が記載された申告内容を確認する。政府地方費による支援と割引が反映された最終的な自己負担保険料を確認する。地方自治体の団体加入、地方自治体が住民から申請を取りまとめ、団体契約方式で加入手続きを進めることができる。商品と参加条件に応じて団体加入割引が適用されたり、地方費による追加支援を受けられたりする場合がある。ただし、団体加入だからといって、すべての住民が自動的に被保険者になるわけではない。申請同意手続き、対象地域、募集期間及び目的物の登録状況を確認する必要がある。割引幅も契約条件によって異なるため、固定された割合と断定してはならない。支援率が同じでも実際の保険料が異なる理由、保険料の支援率だけでは、加入者の納付額や将来の保険金を把握することはできない。支援率は算出された保険料のうち、政府と地方自治体が負担する割合だからである。例えば、支援率が同じ2件の住宅でも、 次の条件が異なれば、総保険料と自己負担額が異なる場合がある。地域別の災害リスク、住宅の構造と面積、保険加入金額、定額保証型、または実損保証型などの商品構造、自己負担額の選択、地方自治体による追加支援団体加入などの適用可能な割引したがって、支援率 55% とは、保険金の 55% しか支払われないという意味ではない。保険金は契約した保証方式、実際の被害、加入金額及び役割に基づき、ベスト算定される。保険料の見積もりで確認すべき6つの数字支援率の比較だけに集中すると、実際の保証の空白を見落としやすい、認可書や未積書で次の数字も合わせて確認する必要がある。確認項目意味総保険料支援を適用する前に算出された保険料、政府・地方費による支援額、公的財源で負担する保険料割引額、団体加入などによる契約上の割引金額、最終自己負担額、加入者が実際に納付する保険料、保険加入金額、保証限度額、被害発生時の保証算定における上限と基準、自己負担額、保険事故の際に加入者が負担する金額、この区分は地方自治体による追加支援が支援率金に含まれているか、団体加入割引が支援金とは別に適用されているかを確認する際にも役立つ。災害支援金と保険金はどのように異なるのか、区分、風水害地震災害保険金、災害支援金、根拠、保険契約と役他、災害救護復旧関連法令と政府の復旧計画支払主体へ約した保険会社、国または地方自治体前提被害発生前に有効な保険契約が必要。被害申告と公式調査、支援要件の充足が必要、算定方式、加入金額、保証方式、損害額、自己負担額など被害類型別の行政支援基準、性格契約に基づく損害保障生活の安定と復旧のための行政的支援、保険加入者が同じ被害目的ものについて、保険金と災害支援金の両方を常に受け取れると断定することはできない。同一の財産と同一の損害については、災害支援が制限、または調整される場合があるためである。一方、保険で保障されない品目、別との生計支援、またはその他の被害項目は、行政支援の対象となる可能性がある。実際の判断には、次の資料が必要である。加入当時に適用された保険役画と保険証券被害目的もごとの保険金支払明細、当該年度の自然災害復旧計画と支援基準、地方自治体が作成した被害査結果、被害申告の際は、保険への加入事実と保険金請求の有無を隠さず、保険会社と地方自治体の双方に同じ被害一覧を提出し、重複の有無を確認することが望ましい。加入前と被害直後の点検事項、加入前建物、家財、施設、機械、在庫のうち、何について保証を受けるかを区分する。保険証券上の住所と実際の目的物の住所が同じか確認する。賃借人は賃貸借契約書と本人所有の家財一覧を準備する。小規模事業者は、事業者登録と小規模事業者への該当可否を確認する。保険の保証開始日と終了日を確認する。最終納付額だけでなく、自己負担額と保証限度額も合わせて比較する。被害直後、安全が確保された範囲で、浸水の高さと破損状態を写真動画に残す。任意に廃棄する前に、保険会社へ保存修理手続きを問い合わせる。被害理、原因、品目、数量、予想損害を一覧にする。保険会社に事故を届け出るとともに、地方自治体の被害申告手続きも確認する。修理未積書、領収書、所有関係資料を保管する。すでに発生した被害は、事故後に新たに加入した契約では保証を受けられない。台風や豪雨が迫っている時期には、保険会社が現地確認や品質を制限する場合があるため、災害が予報される前に契約を完了するのが安全である。2026年基準を確認する水災の調整安全部は、2026年3月、風水害地震災害保険の実務弁覧を掲載した。ただし、実際の加入には、最新の商品役が、地方自治体の予算、団体契約の募集期間及び個別目的物の品質基準が合わせて適用される。したがって、公式の支援立表だけを見て、自己負担額を確定してはならない。契約直前には、所在地の地方自治体と参加保険会社を通じて、次の3点を改めて確認する必要がある。 本人の支援資格と適用支援率、当該地域の追加支援及び団体加入の有無、最終保険料、保険の目的もず、保証限度額及び自己負担額、